イザヤ書の14章ですね。少し長いので、ちょっとピックアップしていきたいと思います。で、今日のところのテーマはですね、何かといえば、バビロンの滅亡っていうことがずっと書いてあるわけですね。このバビロンっていうのは大きな都市の名前なんだけれども、聖書ではですね、この非常に重要なことの象徴としてですね、このバビロンの滅亡っていうことが書かれているわけです。だからこれはですね、他の箇所にもお料理出てくるわけです。で、同じこのイザヤでもですね、21章に再び出てくるんですね。21章、バビロンの陥落は陥落、このところ滅亡なんですが、で、ここのところでですね、非常に、新約の方にまで影響を及ぼす言葉、21章の9節なんですね。見よ、あそこにやってきた二頭立ての戦車を狩る者が来たと。その人が何を叫んだかって言ったらですね、倒れた、倒れた、バビロンが倒れた、神々の座は全て砕かれて血に落ちた、大声で叫んでやってきたって言うんです。二頭立ての戦車をですね、走らせてやってきて、こういうことを言ったって言うんですね。よりなんか動的な感じですね。じっと誰かがおって縁台でですね、部屋の中で行ったんじゃないんですね。戦車に乗ってですね、さーっとしてきて、そして大きな声で突然行ったわけです。倒れた、倒れた、バビロンが倒れたんだ、もう絶対に倒れないと思うような強大な都市がですね、倒れたんだ。これはですね、この世界の中の神様に敵対するような力の象徴として、このバビロンっていうのがこういうふうに使われているんですよね。で、このことは、非常に重要なことだから新約聖書においても出てくるわけですね。このことは前にも触れたことがありますが、今日のところとまた関連しますので、倒れた、倒れた、倒れないはずのものは倒れたということですね。これは重大ニュースであるということで、戦車で走りながらやってきてつけたというんですね。これはどこに新約聖書では出てくるかというんです。この霊的にはっきり見える人は、どんなに大きなものもですね、神様に敵対するようなものは必ず倒れる。これは本当に大きなこのメッセージなんですね。このことは、このことを信じるかどうかで、その人の運命は決まってしまうわけですね。バビロン的なものは倒れないと思うならばですね、これは私たち何をしても何か虚しいわけです。バビロン的なもの、神様の真実、愛に対立、敵対するようなものが強いんだと。もしこれが本当の真理だったら、一生懸命努力したって、結局はこのバビロン的なものが強いので、神様を信じるも倒れば。そういうことでですね、この聖書的な信仰っていうのは、こういうふうにバビロン的なものが倒れるっていうことをはっきり信じるかどうかっていうことで、大きな問題なんですね。新約聖書ではだから一番最後の書物に出てくるわけです。新約聖書の最後の書物は、全体がですね、これ黙示録っていうのは、その神様に敵対するような力、バビロン的なものが倒れるっていうことを黙示録はテーマにしているんですね。だからそういうのが出てくるわけです。どこに出てくるかっていうと、黙示録の18章が今日のですね、ところと同じようなことが 大事な問題だから出てくるんですね。黙示録最後の書物ですね。新約聖書の472ページ、黙示録の18章に出てくるわけです。1節から。これもとっても大事だから長いスペースで書いてありますね。18章全体に書いてあるわけですね。473ページ。ここではですね、天使が力強い声で叫ぶとなったんですね。イザヤ書ではですね、2頭の戦車を買ってパーッとやってきてですね、そして倒れたっていう、まあ、ビッグニュースとしてですね、ここのところは天使が大きな声で叫んだ。両方とも非常に重要なことだからということですね。倒れた大いなるバビロンは倒れたんだと。まあ、そういうふうにですね、この黙示録の最後に近いところで、終わりに近いところで再びこれが出てくるっていう、まあ、それぐらいですね、このことはもう大切なことになっているわけです。はい。まあ、そういったことがですね、今日の大体のところなんですね。ではまあ14章に帰りますが、14章の、まあ、3節ではですね、主はあなたに負わせられた苦痛と悩みと厳しい領域から解放とか来るんだと。このことがですね、この14章で重要なもう一つですね、関連したテーマになっているわけですね。ですね、苦痛や悩みや厳しい領域がずっと続いていると。これから解き放たれる時が来るんだと。これは現代の私たちも誰でもがですね、何かこの苦痛や波やらそういう厳しさ、これは病気なんかの場合もあるわけですね。病気もですね、私たちの体に苦しみと悩み、どうしてもこの病気から治らないっていう人もこれはもうたくさんおることであるし、それはある意味で目に見えないし縛られているようなものですね。でもそれから必ずですね、時が来たら解き放たれるとか来るんだっていうことは、そういう非常に私たちみんなにある意味で当てはまることになるんですね。この時は直接的にはバビロンの支配だったんですけど、これは霊的に考えてみたらですね、みんな今もこの世、あるいは罪の束縛、あるいはいろいろな人間関係、これは罪から来てるんですね。そう、病気とかですね、そういうさまざまな突然の事故とか災害とかもそうですけども、いろいろ誰でもですね、表面には分からなくてもみんなこのある種の苦痛や悩みを持っているわけです。でもそれは必ず時が来たら解放されるんだということを聖書でずっと前から言われているんですね。そういうことは本当にそれが起こるわけなんですよね。本当にそういう解放の時が来るんだからということで、この2つ目のこの関連したテーマはですね、重要だから今日のところでもう一度書かれているんですね。それは25節に書いてあるわけです。の終わりのところ、25節の終わり、3行目、次のページになりますね。ですから1084ページ、その首輝きは我が民から取り去られ、その重荷は肩から外されるんだ。こういうようなことがですね、必ず起こると言ってですね、そしてこれは26にあるように、全世界に対して定められた計画なんだと。すべての国に伸ばされて見ての技がこのようにするんだと。これもですね、このようなここではアッシリアというですね、大きな国がイスラエルの国を束縛しとったと、圧迫しとった、それから解き放たれるということが直接的には書いてあるんですけれども、このことは我々にみんなにとってもですね、誰でもさっき言うのは重い首に気をつけたの重荷持っているわけですね。 それが必ず解き放たれることがある。で、このこともとても大事だから、これから新約聖書にですね、非常に有名な言葉として、使われているようになったんですね。このイエス様の言葉っていうのはですね、あちらこちらでですね、そういう旧約聖書で既に出て現れるわけです。それを非常に深い意味のあるものとして、再びそれをいわば蘇らしたのがイエス様だったんですね。ここの箇所はですね、イエス様の言葉のどこなんだろうか。これはいわば新しい命を与えて蘇らしたんですね。この箇所が、まあ、言うと元になっていることは、まあ、クリスチャンの人もおそらくほとんどの人も知らないんじゃないかと思いますね。イザヤ書なんてあんまり詳しくきちんと読む人は非常に少ないからです。有名なところだけちょっと取り出して読むだけでね。これがですね、とっても有名なマタイ福音書にあるわけですね。11章からどこかっていうのは、まあ、よく読んできた人はわかると思いますが、マタイの11章の終わりのところですね、11章の28からのところなんです。マタイの11章の28から21ページですね。疲れた者、重荷を負っている者は私イエス様のところに来なさいって言います。そうしたら不思議と休みを与えられて軽くなるって言います。イエス様と一緒に首輝き、イエス様と一緒に歩んでいく。そしたら不思議と重たくても生きていけないと思うぐらい苦しかったものが軽くなるって言いますね。イエス様と一緒に担う首に気をつけて、昔は牛をですね、引いていっきょったんです。ほんで首輝きって言うんですよね、耕すために。イエス様と一緒に歩いていったらですね、軽くなるんだと、不思議と。そういうふうなところにこれが使われているわけです。首輝き、重荷は外される。今の私たちにはイエス・キリスト様のところに行けばですね、重荷も必ず軽くされるんだ。それがあるからキリスト教っていうのは続いてきたんですね。苦しみないもいろいろさっきも言ったように、一番の深いのはやはり自分が正しい道から歩けないっていうような苦しみですね。罪、あらゆる人間関係の問題、みんな罪ですよね。みんなの人の罪、誰だけの罪はことありえないです。どんな問題でも、例えば自分は正しいと思っても、ほなこの人のために祈ってきたのかっていうことを問われたらですね、祈ってなかったとかいうことは必ずあるはずなんですね。祈ってもほとんど十分じゃない。そういう意味では、どのようなことが生じても相手だけが悪いようことはありえないということですね。何か問題が起こった、苦しい問題が必ず双方にあり、あるいはみんなが問題を持っているとか、こういうのは共同体であればみんなが互いに祈り合ったのかというですね、誰かが、まあ、落ちていった、その時にあの人は土地で捨てて悪いなと、そういうの思っただけで済まないわけですね。そういうことにならないようにみんながいつも一人一人思い出して祈ったのか、祈っただろうかということまで問われたらですね、誰でもそれは不十分、十分じゃないということがわかるんです。そういう意味でですね、みんなこの罪っていうかですね、非常にこの正しい道を歩けないっていう、その罪の苦しみ、本人が気づかなくてもそれを持っているということですね。それから病気とかですね、仕事上の問題とか家族の問題、みんなの根本には病気の苦しみも罪というものが清められていなかったら一層重くなってしまうというわけですね。だから中部の人が治してもらおうと思って言ってきたら、イエスがあなたの罪が許されたですね、誰も思ってもいなかった言葉を言われた。 まあ、そういうふうにですね、こういうところが私たちにとってもいろんな意味でもその重りを抱えているんだけど、それを唯一軽くしてくれるのはイエス様のところに行くことなんだというわけですね。それは今日のところにあるように死の御手の技だというわけですね。で、今日の文字の26に変えればですね、そういうふうに軽くされる、どんな苦しい重荷を持っておっても、罪の重荷があってもそれを信じるならばですね、全ての国、要するに全ての人々に伸ばされた御手の技によって私たちは軽くされるんだと、それがまあ救いだというんですよね。はい、まあ、そういうふうにこのところ一見ですね、なんか外国のこととかですね、関係のないことのようだけど、今の私たちに非常に誰でもが思っていることなんです。誰でもが思いにがあるんですから、それを軽くしてくださるというわけですね。それがまあ今日のところの元になっているんですが、そしてあと一つですね、そういうこの裁かれるって一応元は何かというと、当然正しい道がそれるって言うんだけど、そのそれてるいっぱいいろいろあるんです。盗むとか悪口を言うとか憎むとかなんかいっぱいあるんですけど、その元の元は何かっていうと、今日の12節、14章の12節のところにだから書いてあるんですね。11から12のところ、あと、まあ、11から今日読んだところですね。お前の高ぶりが落ちるんだと。お前は明けの明星のように輝かしいようなものとして周りのものも見ておったって言うんですね。明けの明星のようにって言ったら素晴らしい輝きを持って強そうだったと。そしてお前は天にまで登って王座を星よりも高く据えようとか言ってですね、自分も非常に高い偉いんだと。これは要するに傲慢、高ぶりっていうことですね。その高ぶりの罪っていうものを一番落とされるということです。そして罪のそれさまざまなもの、みんなこの高ぶりが傲慢、例えば人のものを盗む、これ平気っていうのは、それは高ぶりってるからなんですね。なぜかっていうと、盗んでも神様は何も見ていない、隠してるんだと。神様なんか女見ていないと、罰はない、それは高ぶりなわけですね。本当に神様の前にひるくだっとったら、あの人は盗んだりできないと、あるいは見てないからって言って悪いこともできなくなってくるんですね。だから 見えないところで何か悪いことをするっていうことは、あれは高ぶってるということなんです。だから高ぶっての言葉遣いが荒っぽいとか、そんなんだけでは決してないということなんですね。そういう意味でどんな人でもですね、私たちをうっかりしたら高ぶってるんですよね。そういうことが一番落ちていく元になるんだと言おうとしているわけです。で、まあ、バビロンもそうだったんですね。バビロン国全体が非常に大きくなって支配であると、自分を一番強いんだと世界だけど、これはそういう他の国の昔の話じゃなくて、今の私たちもそういうふうにですね、いろいろな悪いことをしてしまうのは、やっぱりそういう意味が言ってね、神様なんて見ていないと、裁きもないという高ぶりが、そのように悪いことをしてさせるというわけですね。本当にだから、ヘルプラっている神様を知っている人は、見ていないからすると、一層厳しい罰があるというのが分かるからですね。だから見ていないときにこそ正しいことをしようという、そういうことになっているんですね。人が見ているから良いことをしようという、それはもう神様を言えば舐めているというわけですね。はい、まあ、そういうことで、このところ高ぶりということは特に書かれてあるということです。はい、まあ、そういうことも私たちがあれを知ったら悔い改めるならば、そうしたさまざまなものに、そういう高ぶりからまた苦しくなるんですよね。自分では気がつかないんだけど、高ぶりは傲慢から自分の苦しみになるのもとになっていくんですね。はい、まず今日のところはそういうところです。はい、以上で終わります。